次に、新井牧師より、命を結び合うという題でお説教をお願いいたします。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。これは教会を中心としたキリスト者の共同体を私たち自身の体に例えて説明をした有名な箇所でございます。言うまでもございませんが、私たちの体というのはいろんな部分から成り立っています。顔一つ取ってみても、目があり、鼻があり、口があり、耳があると。でそれらは言うまでもなく、一つ一つそれぞれ違う役割を与えられていて、その違う役割を果たしています。その役割を果たす一つ一つの部分がそれぞれの働きをするから、この顔というのが出来上がっているわけです。子供に語り聞かせるお話で、この顔の作りを用いた令和があります。目と鼻と口がそれぞれの置かれている場所に不満を持っていて、喧嘩が始まります。話し合いをした結果、口が一番上に、鼻は逆向きに、目は一番下にということで場所の交換をいたしました。これで一件落着と思いきや、目が下にあって口の位置がよく見えないと、だから食べたり飲んだりするのが上手にできなくなってしまった。それで食べ物や飲み物がこぼれまくります。するとそのこぼれた食べ物や飲み物が鼻に入ったり目に入ったりして大騒ぎになる。結局元の位置に戻ってこれでよかったんだという、そういうお話でございます。それぞれの役割だけじゃなくて、位置、立ち位置というのにもちゃんと意味があるんだ。そうしたことをよくよく考えないで、一時の不平不満に任せるととんでもないことが起きますよというような、そういう教訓が込められているのでありましょう。でこの教会というのはキリストの体というふうにも呼ばれます。それぞれに違う賜物を持っている私たちが、そのキリストの体を形成しているわけです。目の役割、耳の役割、鼻の役割、口の役割、手足の役割という人もいれば、あるいは足の裏というような見えないところ、そこで全体を陰で支えるというようなこともあるでしょう。その一つ一つはどんな働きであっても尊いものであって、誰一人として役に立たない、そういう人などはいないと私たちは教えられ信じています。たとえこの世的には何の役にも立たなそうに見えていたとしても、自分はそう役に立たないんだと思ったとしても、神様はそうした一人一人でさえきちんとその果たすべき役割を備えてくださっておられます。それはパッと見の判断基準からすると、確かに取るに足らないような小さな技しかできていない、そう評価されるかもしれません。でもその部分というのが欠かすことのできない、かけがえのない部分なのだと、そのように私たちは教えられていますし、気づかされることもあるんです。例えば生まれたばかりの赤ちゃん、赕ちゃんに教会で何か奉仕しなさいと言っても、何か役割を果たしなさいと言ってもできるわけがありません。それどころか周りの手を煩わせる、つまりしっかり奉仕ができる人の手までその赤ちゃんのために取られてしまうというようなことはあるわけです。でもその赤ちゃんには、例えばその場の雰囲気を和ませる、明るい希望の光を放つ、そういう不思議な力があります。弱々しくて誰かのお世話にならなければ生きていくこと ができないようなそんな小さな存在なのに、その場にいる人々の心に安らぎを与えるという、他に類を見ない真似のできないそんな賜物があります。子供はうるさいと言いながら、でも子供が一人もいなくなったらどんなに寂しいか。赤ちゃんに限らず、例えば子供には子供の役割や賜物がある。それを、そのことを認めるのは私たちにとってそう難しいことではありません。当たり前のことなんです。同じように病気の人であろうが、障害を持っている人であろうが、高齢の方であろうが、あるいは2000年前には罪人として社会から疎外されていた、そういう人たちもみんなそれぞれ役割があって、そこに生きているということに意味が与えられていたわけです。そうした一人一人が集まってキリストの体である教会が形成されていきます。小さな働きを重ねている人もいれば、目立つ場面でバリバリ奉仕できる人もいます。その一人一人の働きが見た目の派手さや大きさに関係なく、必要に応じて与えられた賜物を用いて、その務めを果たす、奉仕をすることでキリストの体は完成していきます。大切なことは、それぞれに与えられたタラントンを生かしていくことでありましょう。タラントンの例えによるならば、それぞれに預けられたタラントンに従って、それを一生懸命用いようとすることが大切なのだと教えられています。2タラントンを預けられた人に5タラントンの働きを期待しても、それは土台無理な話です。2タラントンしか預かっていないからです。でも5タラントンを預かっているのに1タラントンの働きしかしなければ、主人はそれを責めると言うんです。5タラントン預かったものは5タラントン分の働きが期待されているからです。できるとかできないとか、そういう私たち自身の思いを超えて、主が備えてくださったそのタラントンに信じ従いながら、私たちはそれぞれに与えられた務めを果たして、キリストの体を形成していくわけです。逆に角度を変えてみれば、今度は体の一つの部分が痛めば全体が痛むということも覚えます。一つの部分の痛みが体全体に影響を及ぼします。そして私たちは体調不良の原因になります。ですからキリストの体である教会も、一人一人のその命が尊ばれ、存在が尊ばれ、大切にされて、お互いに補完し合わなければならないということに思いを馳せます。教会というコミュニティに限定したことではありません。私たちが生活している中にあるさまざまな交わり、そういうものに当てはめてみても、この例えは生きてまいります。大きな単位で言えば、国家やあるいは世界というところにまでこれを広げて考えていくことはできるはずです。私たちが思いを寄せるところがどこにあるのか、そのことによって私たちが一緒に喜んだり、あるいは痛みを感じる、その事柄は広く大きくなっていくでしょう。そのような中で平和の使者として使わされている私たち、繰り返されるテロ事件によって心痛む思いを抱かせ続けられています。たくさんの人が傷つけられ、尊い命が奪われていきます。あまりの多さに無感覚になっていきそうになる自分を律しなければならないほどです。私たちはそのような惨状を報道などで知りながら、しかし実際にはほとんど何もできないままでいます。でも私たちは直接的には何もできないでいるのかもしれませんが、平和を愛し、これを切に求めるものとして生きるということで、争いに、戦いに、戦争にノーという思いをはっきりと突きつけ続けることはできるんだということを改めて思い起こしたいと思うんです。報告会なども行われたりしていたようなので、ご存知の方も多いと思いますが、沖縄の名護市に辺野古という美しい海岸がございます。 そこに米軍のヘリポート基地が作られようとしています。地元の人々や平和を求めてやまない人々が反対の運動を展開しています。毎日毎日座り込みをし、具体的には工事が進まないよう、あるいは進みにくくするように非暴力での抵抗を続けています。その運動の一番大切なところは相手を説得することだと私は教えられました。工事をする人々、警備をする人々、この人々も仕事でそれをしているのだということを理解し、その人たちにも家族がいるんだ、食べさせていかなければならないんだということを理解し、その上で戦争に加担する基地作りには参加してほしくないんだという思いを伝え、説得をしていくんだそうです。相手を敵とするのではないんだと、そうではなくて心を通わせることに力と思いを注いでいきます。そうすると心が通じるようになっていく。すると工事の関係者も無理に工事を強行するのに抵抗が出てくる、そういうことなんだそうです。実際にそのように心を通わせ、自分たちのしていることに疑問を思うようになる人たちはたくさん出てまいりました。でも関係性ができてしまうと工事が進みませんから、防衛施設局は担当者や業者を入れ替えたりするんです。時間と労力をかけて説得してきた、それが水泡と帰し、また一からやり直す、また新たに使わされてきた人たちに同じことを繰り返す。私も実際に何度も辺野古には行きまして、抗議船などに乗り、海上からの抗議行動にも参加してまいりました。船に乗り込んできて乱暴したり、抗議船をひっくり返そうとする海上保安庁の職員たちを目の当たりにし、憤りの気持ちしか湧いてこない自分がおりました。でもその思いを律しながら、やめろと声を上げ続けます。暴力を用いてしまえば相手と同じ論理になってしまいますから、決して手を挙げない、暴力は用いないんです。参議院選挙の後、辺野古よりさらに1時間ほど北上したところにある高江というところに、ヘリの訓練のための離着陸隊の工事というのが再開し始めました。参院選挙で現職の大臣が大差で敗北して、その民意が示された沖縄に対して、政府はその翌日から工事を強行するという、そういう力技で人々の心を蹂躙しています。もちろん黙ってはいません。反対する人々は座り込みの抗議を続けます。高江の集落に住む人々は約150人、そこに500人の機動隊が投入されました。道路が封鎖されて、入ることはもちろん出ることすらできなくされて、トイレにも行かず、倒れてしまった人のために救急車を呼んでも救急車が現場まで通してもらえない、そのような異常事態です。あまりの異常事態にたくさんの人たちが怒りを覚え、憤りを覚え、駆けつけていきます。抗議行動も大きくなっています。昨日はとうとう1000人の人々が集まったそうです。どうしてそこまでできるんだろうかと正直思わずにはいられません。でも答えは意外と簡単なんです。それはそこに集まる人々が心の底から平和を求めているからだということなんです。暴力に対して暴力で抵抗するのなら、それは暴力の連鎖を生むだけだと、決して真の平和を勝ち取ることはできないんだと、相手が鬼畜なら私たちは人間になろう、これは辺野古の非暴力の抵抗の戦いのモデルになっている伊江島に住んでいた阿波根昌光さんという方の言葉です。私たちは話し合いをすることができるんだ、説得することができるんだ、暴力を用いないで戦うことはできるんだと。だから本能に支配されて、憤りに任せて 手を挙げるようなそういう鬼畜ではなくて人間として戦い抜くという強い意志を持ってこの非暴力抵抗を続けるんだと、このアゴンさんの思いを今もたくさんの人が引き継いで抵抗を続けています。そこまでして守ろうとしているのは自分たちの生活ではない、世界の平和なんです。自分たちの町に基地が作られないようにと、ただそれだけで抵抗しているのではないんです。その基地で訓練された部隊がかつてはイラクに派遣され、ベトナムに派遣され、たくさんの人の命を奪いました。今度はどこに派遣されていくんだと、それが許せないというんです。まさに命を懸けた命を守る戦いがそこにあります。私たちはこうした戦いがあることをもっともっと知っていかなければならないと思うんです。私たちの平和を守るために自分の生活を犠牲にしてまで戦っている人たちがいるんです。そしてこの戦いを終わらせることができるのは実は私たちなんだということをも覚えなければなりません。具体的には日本の場合は日本の政府を動かすことができるのは沖縄の人たちではなくて私たち、本土にいるたくさんの私たちなんですね。辺野古で戦っている先輩からこんな言葉を聞かされたことがあります。たくさんの人がここへ来て頑張ってくださいと言うんだと。でも頑張ってくださいっていうことは俺たちをいつまでもこうした状態に置いておくっていうことかと。そうではなくて、あなたたちがこれをやめさせることができるんだと。あなたたちが自分たちの生きている場でしっかりと抗議をし、あるいは声を上げ、あなたにできることをしてこの戦いを早く終わらせてくれないかと。まさに私たちの体の一部が傷んでいるという思いをその時初めて抱かせられたような気がいたしました。私たちは自分の体が傷んでいるということにやはり気づいていきたいと思うんです。それをどれほど感じ取ることができるか、その感性を養っていきたいと思うんです。痛みを訴えているのは私の体の一部なんだと、そのように思う感性です。そこで守られようとしているのは私たちの命だということを覚えます。自分の命、皆さんの命、味方の命、敵の命、あらゆる命が守られるために命を削っている人たちがいる。その命の一つ一つを結び合わせていくときに必ずや私たちは真の平和を築き上げていくことができるのだと信じます。私たちにもできることがあります。それをそれぞれ一生懸命考えていきたいと思います。それが私たちの責任であり信仰の技、その実りであるはずです。平和を愛し平和を求める主に従う者として、私たち自身もこれに倣い平和を愛し平和を求め続けるものでありたいと願います。祈ります。主なる御神様、この時を感謝いたします。私たちのうちにマスラムの起こりきたらんことをと願いつつ、平和への歩みを歩ませてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。 Thank you.